天の父よ、ただいまからマタイの福音書を読み解き、そこからあなたの御心を聞きたい願っております。御御霊によって心を開き、あなたの深い御旨を悟ることができる力をお与えくださいますように願いいたします。また今日一日を安息の日、また聖霊された日として過ごし、私たちがいかにあなたの恵みのうちにあるかを覚えることができますように、また今日与えられた御言葉をもってこの一週間を過ごすことができ、新たな期待と希望を持って次の死の日を迎えることができるように導いてください。健康を害し、あるいはその他の事情でこの場所に来ることができない兄弟姉妹たちもおられますが、一人一人を憐れみの道を持って支えてください。癒しの必要な方には癒しの御手を差し伸べてくださいますように、希望を失っておりますものには希望をお与えください。主イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
マタイの福音書第15章の21節から28節までを朗読いたします。新約聖書の30ページマタイの福音書第15章21節から28節までです。イエスはそこを立ち、テルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何も答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。 女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。イエスキリストとその弟子たちはそれまで活躍されておりましたカファルナウムからティルスとシドンの地方に行かれて発信されております。突然国境を越えて地中海沿岸の有名な港湾都市でありますシドン、あるいはティルスの方に行かれた理由についてはここには記されてはおりませんけれども、容易に想像できますのは15章のこの一節以下でエルサレムからイエス・キリストの働きについて調査をする調査官たちがユダヤの最高議会から派遣されてきた。彼らの使命はイエス・キリストの行状について報告をする、あれ必要なのは告発をするためであったと思われます。イエス・キリストはそのようなパリサイ派あるいは立法学者たちの企てを阻害するために一時ガリレアを去って、当時フェニキアとも言われておりましたティルスとシドンの地方に行かれた。ティルスにしましてもシドンにいたしましてもかなり大きな都市であります。普通はイエス・キリストは人目を避けて静かなところを探されるのは一般的でありますけれども、この度はむしろ多くの人々の中に溶け込むと申しましょうか、混じり込んで、そして人知れずしばらく過ごそうとされたのかもしれません。 しれません。そのように考えられると思います。でそこにカナンの女と名付けられております女性がやってきます。先ほど申しましたようにこの地方は現在ではレバノンと言われておりますが、かつてはフェニキアと呼ばれておりました。カナンというのはそのアッシリア語でフェニキアの意味と同じ言葉遣いでありまして、カナン、すなわちフェニキアと理解していいと思います。マルコの福音書の7章の24節から30節の並行箇所では、この女性はギリシャ語を話す女性であったと、このように記されておりまして、どう見てもイスラエルの民には属しておりません。ところがこの物語の最後のところでイエス・キリストは彼女について、そのあなたの信仰は立派だと言われております。立派というのはこれは偉大な大きい、そういうことを意味しておりますメガレという言葉が使われております。偉大な信仰、とてもとても大きな信仰だと、このようにイエス・キリストは彼女の信仰を評価されております。つまり称賛に値する立派な信仰であると。一体私たちはこの女性の信仰がどうして立派な信仰と、偉大な信仰と言えるのでありましょうか。私たちが信仰、あるいは立派な信仰、素晴らしい信仰と言いますと、普通考えられますことは、それはどんな難問にも答えることができるような強固な信仰を持っている、知識においても、あるいは確信の度合いにおいても、どんなに質問されても、あるいはバカにされても、あるいは難問をぶつけられても、それにまっすぐに堂々と答えることができるような信仰が立派な信仰、このように考えることができるかもしれません。あるいはその内側にあるものがにじみ出てくるような信仰、その心の中にあります思いがその言動、言葉や行いに知らず知らずのうちに出てくるような、そういう信仰の持ち主を立派な信仰の人、このように言うのかも分かりません。特に教会生活や礼拝出席態度において、あるいは祈りにおいて、それが現れてくるような信仰の持ち主、でこういう人の信仰を立派な信仰と、このように言うことができるかも分かりません。あるいはまた自分の欲望をコントロールすることができるような、そういう禁欲的な信仰の持ち主、お金の使い方でも、あるいは人との接し方でも、あるいは異性との付き合いでも、自分の意欲、あるいは欲望をコントロールすることができるような、そういう自律的な信仰の持ち主、これが立派な信仰であると。その他、まだ立派な信仰について皆さんが持っておられますイメージがあるかも分かりませんけれども、今申し上げました信仰とこの女性の信仰とはほど遠いものと言わなければなりません。しかしイエス・キリストはこの女性の信仰を偉大な信仰、素晴らしい信仰、称賛に値する信仰だと言われております。ではどういう信仰なのか、まず言えますことは熱心さでありましょうか。イエス・キリストはこのツロ・シドンの方にやってこられたのは身を隠すためであったと先ほど申しましたけれども、それをぶっ潰すような行動に似ているのがこの女性であります。大声で イエス・キリストに向かってダビデの声を憐れみください、私の娘をまた助けてください、なんとか、まあ、激しい声でひたすらに恋願っております態度は、これはイエス・キリストの意図を人目から隠れて、そしてほとぼりが裂けるまで、ほとぼりが消えるまでこの場所に居座ろうとしておりましたイエス・キリストとその弟子たちの行動を阻害するもの、これがこの女性の行動でありまして、これがどうして熱心な信仰で立派な信仰だと言えるんでありましょうか。イエス・キリストの行動を、あるいはイエス・キリストを危険にさらすような、そういう言動を吐く女性、この信仰はもう過度の信仰と言いまして、これはもう信仰に当たりするものではない、時々こういう信仰を私たちは見ます。強烈的と申しましょうか、あるいは狂乱と言いましょうか、熱狂的と申しましょうか、どうすぎた、もう信仰に信仰が信仰に、まあ、凝りすぎたと申しましょうか、そういう信仰と言わざるを得ませんけれども、これどうして立派な信仰と言うのでありましょうか、まあ、そういうことを称賛する必要があります。もう熱心で熱心で誰が何と言おうと、もうその教会生活におきましても、教会の奉仕にいたしましても、もうその態度を貫くような、周囲のことは一切考えないで、そういうありようというものを称賛する人がおりますけれども、しかし私はそれは称賛に値しないんだと思います。自己主張あるいは自己満足、このように言うと言い過ぎでしょうか。イエス・キリストの技まで妨げるような、そういう熱心さを称賛に値する信仰などというのは言い過ぎだと思います。それでは他にどのようなことが考えられるでありましょうか。彼女の知識でありましょうか。彼女はここでイエス・キリストのことをダビデの子と呼んでおります。あるいは主よと呼んでおりますが、主よというのは一般的にご主人様というような軽い意味もありますから、これを深刻に取る必要がないかもしれませんけど、ダビデの子はそうはいきません。この言葉はこのマタイの福音書では初めて出てくる言葉でありますけれども、当時ユダヤ人たちは彼らの窮地を救う救い主メシア、これはダビデの末から生まれてくるのだと信じておりました。当時このイスラエルの国はユダヤの国ですね、ローマ帝国に支配されておりました。傀儡政権が立てられて、そしてユダヤ人たちは独立を失い、とりわけ税金、それは重い税金を課せられておりました。ローマ帝国はその治めておりました国の宗教については寛容でありましたけれども、税金を取り立てることについてはためらわない過酷な政策を取りました。そのようなローマ帝国の圧政の下でユダヤ人たちは独立を失い、自由を失っている中で、我々には必ず神が救い主を与えてくださるに違いない、それはメシア、油注がれたキリスト、それはダビデの子孫として生まれてくるものに違いない、このように確信を持っておりました。彼女がダビデの子と言った時には、そういう意味で言ったのかどうか私には分かりません。シドンの地方にはユダヤ人の集落がいくつかあったそうであります。彼女はそういうユダヤ人から彼らの信仰についてある程度何かを聞いていたのかもしれません。しかも本当に 彼女がダビデのこの意味を知っておりましたならば、それは大きな問題であります。というのはですね、ダビデの子はイスラエルを解放するイスラエルのメシア、救い主なのです。ということはフェニキアを含めたユダヤの周辺国家にとりましては、これ以上危険な人物の登場はありません。征服者としてその独立を奪い、時には彼らを奴隷してしまうような、そういうダビデの子が現れてきたら、それはもう大変困った事態であります。ですからフェニキア人にとりまして、カナンの女性にとりまして、ダビデの子というのはこれは敵です。そういう敵のことを彼女が詳しく理解して、そして心からダビデの子よと叫んでいたのかどうか分かりません。おそらくそうでなかったのだと思います。そうするとですね、彼女はこのイエス・キリストについて、つまりダビデの子について明確な知識を持っていた、そういう意味での立派な信仰者とは言いません。すると、まあ、次に考えられますことは、もう熱心な、その熱心さでございます。あるいはダビデの子というこの言葉についての明確な知識でございます。じゃあ他に何を考えられるでしょうか。謙遜ということを考えることができるかも分かりません。実際イエス・キリストは彼女の願いに対して沈黙をされた上に、ついにお断りになります。イスラエルの家の失われた羊のところしか使わされてはいない。そして子供たちのパンを取って子犬にあげやるのはいけない。比喩的な表現でありますが、子供たちというのはこれはイスラエル、そして子犬というのはここで明らかに外国人ですね、イスラエル以外の人々。ところがこの女性は何と答えたかと申しますと、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。ここに謙遜さが見えるというわけですね。確かに神はイスラエルをまず救うであろう、救うでしょう。しかしその残りものは、それは子犬にも与えられる。つまりこの女性は自分たちのことを子犬と表現しているわけですね。自分を犬に例えるというのは、これは度が過ぎた謙遜さということができるかも分かりませんけど、とにかく彼女は謙遜です。へりくだりですね。自分は子犬に過ぎないんだと。そういう子犬でも神様はパンを与えてくださるに違いない。そういう謙遜な信仰をここに言い表したから、イエス・キリストはあなたの信仰は立派だ、偉大だ、このようにおっしゃったのだ。この理解が一般的なのではないでしょうか。皆さんもそういうふうな聖書解釈を示されて、なるほどと思ったかもわかりません。クリスチャンは謙遜でなければいけないと。神様の前で特に謙遜で、そしてもう爪の涙ほどの恵みでもそれはありがたく感謝する、それが立派な信仰である。こういうふうに教えられて、クリスチャンは謙遜でなければならない。神様に対しても人事に対しても謙遜でなければならない。これこそ立派な信仰だとイエス様が褒めてくださる信仰なんですと、こういうふうに言われて、なるほどなるほどと思われた方があるかもわかりません。クリスチャンは謙遜であるべきだ。こういうモットーがですね、いつも教会の中で鳴り響いております。ですからよくしゃべる人、このカナンの女性のように、もう熱心で熱心でもうなりふり構わないような人は、まあ、これはもうペケ というような評価がしばしば与えられるわけですね。イエス・キリストは一体この女性をどうして立派な信仰だと言われたのか、他に解釈の方法はないのだろうか、私自身は一生懸命考えました。私はダビデの子、私を憐れんでくださいというこの言葉に着目するんです。ダビデの子、彼女がこのダビデの子についての明確な知識を持っていたはずがありません。もし持っていたら、彼女はイエス・キリストをダビデの子などと呼ばないはずですね。自分たちを責め滅ぼし、そして奴隷にしてしまうようなダビデの子ならば、イエス・キリストはそれはもう厄介な存在であります。そういう人物に尊敬の念を込めてダビデの子なんていうはずがありません。ということは、彼女はダビデの子について明確なと言いますよりも、ユダヤ人たちが持っていた認識知識を持っていなかったと、そのように思うわけです。じゃあなぜ彼女はダビデのことを読んだのでありましょうか。メシア、先ほど申しましたように、イスラエルを解放し、イスラエルを再び偉大な民族にする解放者、これがダビデの子メシアが意味していると思われていました。あるいはユダヤ人たちがそのように信じておりましたメシア像、そのように言うことができると思いますが、彼女はそんな理解は持ちようがなかったと思います。でけれども、とにかく我々を救い出してくださるお方、それがダビデの子に違いない、このように思ったと思います。でそして彼女はイエス・キリストにダビデの子と呼んだんです。そしてその次の言葉に、主を憐れんでください。これはキリエ・エレイゾン、あれエレーソンというギリシャ語が使われるわけでありますが、これは今日に至るまで教会が歌ってきた賛美歌、あるいは祈りの一節です。あるいは教会の祈りの最も基本的な、それ最も重要な言葉です。主を憐れんでください。キリエ・エレーソン、あるいはエレイゾン。教会はこのキリストをそのように呼んで祈ってきました。どういうふうに祈ったでありましょうか。イスラエルを再び偉大な民族にするようなメシアに向かってキリエ・エレイゾンと教会は言いません。どういうんでしょうか。私たちのためにご自身を投げ出し、十字架にかかって死んでくださったそのイエス・キリストに向かって私たちはキリエ・エレイゾンと呼ぶんですね。彼女は私たちが今告白するような意味で明確なキリエ・エレイソン、あれエレイソンという言葉を使ったのではもちろんないと思います。けれどもイエス・キリストが称賛されたのは、彼女が明確な、あるいは後にキリスト教会が真実告白するような意味でこのように言ったのではないにいたしましても、そこに含まれております真理、あるいは真実を彼女がそのかけらほどでも持っていたからこそ、彼女の信仰は偉大な信仰だとおっしゃったと私は思うんです。つまりご自分を十字架にかけて、そしてその尊い恩知恵によって私たちを無駄にかれ、いつも私たちが払うことなく救い出すことを意図されております まことのメシア、キリスト、それがイエス・キリストである、そういう信仰の一端を彼女はここで告白している。あのユダヤ人のようにダビデの声を言ったのではない。そんなことは彼女はそんな意味は知らなかった。もし知ったら彼女はそんなことを吐き出す、もうペッと吐き出すような使い方をしたと思いますけれども、彼は知らないからダビデの声と叫んだのと思います。でも叫んだ言葉の中にキリエエレーソン、主よ、私をただただ憐れんでください、あなたはこの罪深い滅ぶべき何の値もない私のために十字架にかかってその尊い血を流してくださった、そのあなたが私を憐れんでください、私にはあなたに対して何も報いることはできませんけれども、ただただ上から私に憐れみをください、そういう信仰のありようというものをイエス・キリストは見抜いて、彼女の信仰を、夫人よ、あなたの信仰は立派だ、偉大だとおっしゃったのだと思います。イスラエルの人々は先に自分たちは食卓でパンに預かることができると思っていたかもわかりません。彼女は確かにその残り数はぐらいはもらえるだろうと思ったかもしれません。そういう解釈は成り立つと思うんです。でも私はこの子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのですという言葉はですね、まずイスラエルの人がたくさんもらって、そして外国人はちょっとだけもらうというような意味でここで使っているのではないと思います。むしろここで大切なことはイスラエルであろうと、つまりその家の子供であろうと、つまり失われたイスラエルの羊であろうと、あるいは子犬と言われておりますそのような異邦人で外国人であろうと、間違いなくパンは与えられる。ここで言われておりますパンの意味は、それは神の恵みですね。無代価の、一切も支払うことなく私たちが与えられる救いの恵みです。これはたとえ子犬であることも神様は与えてくださる。ダビデの子はそれを与えてくださるに違いない。確かにまずはイスラエルの中でメシアとしての働きをなさるかもしれない。実はそうでした。キリストはゴルゴタの丘でまず十字架につけられて、それはユダヤの国でユダヤ人の一人として十字架の刑を受けられたのでありますけれども、その結果はどうでしょうか。イスラエルのみならず全ての人々がただ主を憐れんでください、キリエエレイソン、あるいはエレイゾンと叫ぶ者たちには惜しみなくその憐れみを与えてください。これが私たちの主イエス・キリストです。このことを彼女はもちろん明確に理解していたわけであります。実際ユダヤ人たちまだ分かっております。まだ十字架は先のことでしたから誰も分かってないです。となるとむしろ彼女は先駆者としてキリエエレゾンと心から言うことができるような信仰を持ち得ていた。私たちはどうでしょうか。私たちは彼女以上に明確に、なぜ私たちはキリエレイゾン、主よ私を憐れんでくださいと言えるかどうかのその根拠をよく知っています。キリストは私のために十字架にかかって死んでくださった、そしてその憐れみによって私は神の子とされた、神の御国の相続者にされた、だから私を神様は今も そしてこれからも豊かに憐れんでいてくださるに違いない、こういう信仰を私たちも持っております。もちろん疑いながら持っている人もありましょう、あるいは本当に心からですね、まだ憐れんでくださいと言えないようなそういうためらいのある人もいるかもわかります。でもイエス・キリストはこのカナンの女性の信仰を偉大な信仰とおっしゃったんですから、私たちの信仰もお前たちの信仰はダメだと、失格、不合格というふうに切り捨てられるようなことは決してない。私たちも主よ憐れんでください、今日もキリエエレイソンと祈る、あるいは賛美をする、その時にこの恵みが私たちにもよくわかる、主はあなたの信仰は偉大だとおっしゃってくださるに違いない、このように思います。お祈りします。天の父なる神様、カナンの女の信仰についてキリストが偉大な信仰と評価されたこの箇所を共に学ぶことができて感謝いたします。どんな理解の仕方があると思いますけれども、しかしダビデの子、それは誠に十字架にかけられた救い主そのものを指す言葉であり、従って私たちは惜しみなく主よ私を憐れんでくださいとこのように言える立場であることを感謝いたします。どうぞこの信仰を持って今日もこれからも過ごすことができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。